ありがとうございました。それでは平成20年1月1日から平成20年12月31日までの第24期事業状況、連結計算処理並びに単体の計算処理についてご報告申し上げます。内容につきましては、お手元の召集後通知3ページから40ページに記載の通りでございますが、その概要を前方のスクリーンをご覧いただきながらご報告させていただきます。
株式会社アプリックス事業報告。当社グループ第24期の事業状況、連結計算書類、並びに単体の計算書類、及び監査結果についてご報告いたします。なお、お手元の召集後通知では、決算に関連した数字が1000円単位で記載されておりますが、100万円単位にてご報告させていただきます。はじめに、当連結会計年度における事業の経過及び成果についてご報告申し上げます。当社グループは、パーソナルコンピュータを含む民生用電子機器向けソフトウェアの基盤となる技術の研究開発とともに、それらの成果をもとにした応用製品の開発と販売、並びに当社グループの製品を搭載する機器の計画及び設計を支援する顧客コンサルティングを行っております。現在主力製品となっている組み込み向け Java プラットフォーム J ブレンドは、携帯電話などの機器で Java という技術を使うための基盤となるソフトウェアです。携帯電話に J ブレンドを組み込み、Java に対応させることで多様な機能やサービスを実現させることができます。当連結会計年度における経営成績につきましては、エマージングマーケットを中心とした地域において、当社製品を搭載した携帯電話が出荷台数を伸ばし、国内及び欧米において非常に厳しい市場状況が続く中で、通期業績予想に対して売上規模を維持することができたと認識しております。特に営業利益につきましては、利益率の高いライセンスロイヤリティビジネスへのシフトが順調に推移したことで、大幅に増加させることができ、前連結会計年度の2倍以上を計上しております。国内顧客においては、すでに J ブレンドが標準的に搭載されている NTT ドコモ、ソフトバンクモバイルに加えて、当連結会計年度においては、KDDI の携帯電話にも、オープンアプリプレイヤーという形で、標準的に搭載されるようになったことで、J ブレンドの搭載比率をさらに引き上げることができました。しかしながら、搭載比率の高さゆえに、携帯電話全体の出荷台数減少の影響を強く受ける結果となりました。また、国内顧客は後払いロイヤリティによる契約が多いため、出荷台数減少が顕著なものとなった、当第3四半期の影響が、当第4四半期に現れております。なお、前連結会計年度においては、受託開発による技術支援売上として、ミドルウェアフレームワークに関する案件にて、約12億3000万円を計上しておりましたが、この案件につきましては単発的なものであり、当連結会計年度におきましては、再び利益率の高い製品売上の比率が増加しております。海外顧客においては、アジア地域及び欧州の顧客製品が増加しており、J ブレンド搭載比率も増加傾向にあります。特に中国顧客においては、第三世代携帯電話の実用化や、低コスト戦略を駆使した主要携帯電話メーカーへの ODM 開発が本格化し、前連結会計年度に比べ、出荷台数及び売上高が著しく伸びております。また、J ブレンドに関連する技術やコンテンツを合わせてライセンス提供するビジネスが立ち上がり始めており、その前払いロイヤリティなどが、当連結会計年度の製品売上に貢献しております。北米の顧客につきましては、当連結会計年度を通して軟調に推移したものの、J ブレンドの搭載比率は維持しております。携帯電話以外の機器については、 地上デジタルテレビの放送用チューナー内蔵カーナビゲーションシステムやデジタルテレビ、さらにはケーブルテレビ用セットトップボックスなどに J ブレンドが搭載されております。また、マイコンなど小資源デバイス向けに開発された製品につきましては、今後の本格的な収益源として引き続き販売活動を実施しており、採用に向けての手応えを感じております。国内顧客の出荷台数減を海外顧客が補い、第3四半期に引き続き出荷台数の増加が確実となりました。 J ブレンド搭載機器の累計出荷台数は平成20年12月末時点で5億3100万台を超えております。次に設備投資の状況についてご報告いたします。当連結会計年度中に実施した設備投資は、ソフトウェアを自社開発することを目的とした投資を中心に8億2800万円でした。続きまして資金調達の状況についてご報告いたします。当社は平成14年3月22日に決議された旧商法第280条の19の規定に基づく新株引き受け権及び平成15年9月10日に決議された旧商法第280条の20及び第280条の21の規定に基づく新株予約権の登記中の権利行使による新株発行により156万円を調達いたしました。財産及び損益の状況と重要な子会社の状況に関しましては、お手元の召集ご通知6ページに記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。次に当社グループが対処すべき課題についてご報告いたします。当社グループでは海外の携帯電話市場でのサポート体制強化、顧客との共同開発体制の構築、携帯電話における Java 実行環境の用途拡大、新技術の研究開発、携帯電話以外における Java 実行環境の活用、他のソフトウェアベンダーとの協業、エマージングマーケット向け製品の拡充、および特定の顧客への依存からの脱皮からなる8項目について対処すべき課題であると認識しており、それぞれについて検討及び改善に努めております。詳細につきましては、お手元の召集ご通知7ページから9ページに記載の通りでございます。主要な事業内容、事業所、使用人の状況、企業集団の現況及び会社の現況につきましては、お手元の召集ご通知9ページから25ページに記載しております。次に、第24期の貸借対照表及び損益計算書についてご報告いたします。まず、連結貸借対照表でございますが、資産合計は140億7300万円、純資産合計は130億8300万円となりました。連結損益計算書につきましては、売上高が51億9500万円、営業利益は2億7600万円、経常利益は2億8100万円、当期純利益は1億900万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の召集ご通知26ページから27ページに記載の通りです。続きまして、当社単体の業績についてご報告いたします。貸借対照表でございますが、資産合計は139億6400万円、純資産合計は131億1500万円となりました。損益計算書につきましては、売上高が49億1300万円、営業利益は2億2400万円。経常利益は1億8800万円。当期純利益は316万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の召集ご通知、 33ページから34ページに記載の通りです。
なお、ただいまご報告申し上げました連結計算書類並びに、単体の計算書類に関しましては、当社の独立監査法人である監査法人トーマツから法令及び定款に従い、当社及び連結子会社等からなる企業集団の財産及び損益の状態を正しく示しているとの報告を受け取ります。また当社の監査役会における監査結果につきましては、先ほどの監査役からの報告の通りです。以上をもちまして、当社グループ第24期の事業状況、連結計算書類並びに単体の計算書類及び監査結果についてのご報告を終了いたします。